ルカの福音書19章1節から10節。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグアの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。
昨年の年間聖句は、私の首輝きを追って私から学びなさいでした。それで私はイエス様の首輝きを表すこのストールをつけるようにしたわけです。で、今週そのストールの色が変わったのに気がつきましたか。白から紫になりました。光源節エピファニーが終わり、受難節レントに入ったからですね。ヨハネ1章14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。そうありますように、クリスマスからレントまでのこのエピファニーの期間は、イエス・キリストが人となって世に来られ、私たちに神様の栄光を表してくださった、そのことを覚えるのです。ですから今までは白いストールを身につけておりました。レントから、レントの期間ですね、つまり灰の水曜日からイースターまでの期間、この期間は悔い改めを意味いたします。紫を使います。こういう色のことをリタージカルカラー天霊色というんです。他に2色ありまして、赤と緑があります。リタージカルカラーはもちろんストールだけでなく、十字架にかけます布、それからプルピットスカーフといってここに、かけるわけですね、そういうもの、そして正面や横などに、バーナーを掲げますが、そういう教会の装飾のすべてにその季節季節に応じた色を使います。伝統的な教会ではレントの期間、教会にお花を飾りません。パーム、デートなどの緑の葉っぱを使います。ですからアッシュウェンズデーを境にしまして、教会が紫と緑で飾られます。教会に入りますと、もう今がレントの期間であるということが一目でわかるのです。礼拝の中心は神様の御言葉を聞くことです。で、耳から入ってくるものが多いのですが、目から入ってくるものも大切です。それにも注意を払う必要があると思います。皆さんの家でも部屋を飾るときに、神様のことを思うもの、主イエス様を思い出すもの、また聖霊様を示すようなもの、私たちに信仰を励ますようなもので飾ることができたらいいなと思いますね。十字架、あるいは聖画、聖書の言葉の入ったもの、そういうものをいつも目にしていますと、私たちの思いもまた神様に向けられます。 ところが他の宗教のものですとか何か異様な絵とかいろいろありますよね。そういうものを壁にベタベタ貼ってそれをいつも見ていますと、まあ、中には精神的に異常をきたすような場合もあります。そんなわけで私のストールもそのカラーがチェンジすることも皆さんの礼拝への思いにを皆さんの思いを礼拝に導くものになってくれればなとそう願っております。さて私たちはこのレントの期間12ステップに従って悔い改めについて学んでおります。12ステップ第1から第7は悔い改めを教えていました。悔い改めとは罪を認めること、罪を悲しむこと、罪を告白することであるということを学びましたね。悔い改めは過去を後悔するそういうことだけではなく、むしろ将来に向かうことです。神が私たちを作り変えようとしておられる新しい存在へと、新しい私へと変わっていくということなんだ。そのことも学びました。今日取り上げますステップの8と9では、悔い改めから今度は償いへと進んでいきます。ステップの8と9はこう言っています。私は自分が害を与えたすべての人々の名を挙げ、その人たちすべてに心からその償いをする気持ちになりました。私は機会のあるごとにその人たちへの償いをその当人や他の人を傷つけない限り直接にすることにしました。12ステップでは悔い改めと償い、これがとても自然な形で結びつけられています。聖書も悔い改めから償いに進むというのは当然のこととして描いています。実は今朝の箇所がその一つであります。でここには多くの人に親しまれていますザーカイの物語が書かれています。ザーカイのお話は子どもたちも大好きです。何度繰り返してお話ししてあげても本当に興味を持って聞いてくれます。私が皆さんにザーカイのお話をするのは久しぶりですね。2001年12月16日に脚色を入れましてザーカイの一人芝居をしたことがありますが、それ以来です。その時いらっしゃらなかった方も大勢いますので、皆さんの中には初めてこの物語を聞く人も多いかもしれません。ザーカイは主税人でエリコの町一番の嫌われ者でした。当時ユダヤの国はローマ帝国に支配されていました。誇り高いユダヤの人々はローマ人の言いなりになってローマに税金を取られるなんてとんでもない、それを苦々しく思っておりました。主税人と呼ばれる人々はユダヤ人でありながらローマ人に雇われて、その手先になって同じ同胞ユダヤ人からローマのために税金を巻き上げる。ですから主税人たちはユダヤ人の魂をローマに売り渡した卑怯な奴らだ、そう思われていました。それに主税人の多くはローマの権威を傘にきまして人々を脅したり、また決まった税金以上のものを人々から取り立てる。でローマに納めた残りを自分の懐に入れる、そういう不正なことをしておりました。ザーカイはその主税人の親玉親分頭でありましたから、エリコの町の嫌われ者であったのは当然のことでした。イエス様がこのエリコの町に来られました。町の人々はこぞってイエス様を歓迎しました。きっと多くの人がイエス様、私の家に来てください、そうイエス様を招待したことでしょうね。こんなに有名でしかも大きな技をなさる人物を客として迎えるのは本当に名誉なことだったからです。イエス様はこの町の誰の家のどこに泊まるのでしょうか。人々はきっとこの町の長老のところに違いない、いやあの立派な人名士のところだ、そう予想したでしょうね。ところがどの予想もすべて外れてしまったのです。イエス様はまさかという人の家に行って客 客となりました。そのマサカという人がザカイだったのです。イエス様はエリコの町の正しい人のところにでも立派な人のところにでもなく、町一番の悪人ザカイの客となりました。それまで熱烈歓迎のその横断幕を掲げてイエス様を町に迎えたエリコの人々はたちまち興ざめしてしまいました。そして今度はイエス様に向かってブーイングを投げかけました。人々の間に、あの方イエス様は罪人のところに行って客となられた、そういうつぶやきが湧き起こったのです。もしイエス様が民衆のヒーローでありたいと思われたのなら、こんなことをすべきではなかったでしょう。イエス様は人々の期待を裏切ったのです。もしアメリカの大統領候補がいかがわしい人物と関わりを持っていたら、たちまち票を失ってしまいます。主税人ザーカイの客になることによってイエス様の評判は台無しになったのです。イエス様はなぜそんなことをなさったのでしょうか。それはイエス様ご自身が言っておられるように、それこそがイエス様の使命だったからです。イエス様は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来られた。イエス様が罪人のところに行かれるのは当然だったのです。イエス様は言われました。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。少し横道にそれますが、私はここでイエス様がザーカイを失われた人と呼んでおられることにとても感動しています。失われた人とはルカ15章にありますが、本当は値打ちのあるものなのに、神様から遠く離れているためにその値打ちが、その価値が失われてしまっている人のことです。ルカ15章には3つの失われたものがありました。羊と銀貨と息子です。羊は羊飼いにとっては財産です。銀貨はそれを持っていた女性にとっては宝物でした。息子は父親にとってかけがえのないもの、大切なものでした。しかし羊は羊の群れから迷い出ました。銀貨は宝石箱から失われました。息子は家族から離れて遠いところに行ってしまいました。それことによって本来持っていた価値を失ってしまったのです。すべての人は神の形に作られ、どの人もかけがえのない存在です。なのに多くの人は本当の意味で自分の価値に気づいていません。それを見失っています。それで人々は自分を傷つけたり、平気で他の人を傷つけたりしてしまうのです。失われた人、この言葉はそんな人間への深い神様の憐れみの言葉です。人々はお前など人間の値打ちもないやつだ、そういう軽蔑の意味を込めてザーカイを罪人と呼びました。しかしイエス様はザーカイを失われた人と呼んでくださいました。人の目にはザーカイは害ばかりあって益のない人間に見えたかもしれません。しかしイエス様の目にはザーカイは失われてはいても本来は価値を持った人である、だからこそその価値が回復されなければならない、そういうふうに見えたのです。イエス様はこの失われたザーカイのところに来られました。ザーカイは悔い改めてイエス様を迎え入れました。ザーカイは神に見出され、神を見出し、本来の自分を回復したのです。そしてザーカイはアブラハムの子になりました。イエス様は言われましたね、この人もアブラハムの子なのだから。アブラハムが信仰の人であり、正しい人であり、神の友と呼ばれて神様の恵みを受け、神様の約束に預かり、神様の祝福を受けたように、ザーカイも アブラハムと同じ神様の約束と祝福に預かるものになったのです。皆さん、主イエス様は今も失われた人を探しておられます。私は失われてなどいない、何も失っていない、そう思ってはいましても、もしあなたがあなたの本当の価値を知らないでいるならば、そして本当に価値のある生き方をしていなければ失われているのです。財界のように人の目にもうこの人はもう問題の人だとすぐ見えるような人だけが失われた人であるとは限りません。自他ともに私は大丈夫、そう見える人の中に失われた人がいるのです。自分が失われていることを気づいていないのはとても不幸なことです。しかし自分が失われていることに気がつき、素直になって悔い改めるなら、誰でもザカイのように神様の約束と祝福に預かることができます。さて、悔い改めたザカイは、主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します、また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します、そう言って償いを申してました。悔い改めから償いが出てくる、これは自然なことです。本当に悔い改めた人の心には、神様に対して悔い改めるだけでなく、自分の罪によって私たちは他の人を傷つけてしまっているわけですから、そのことを償いたいという心が湧き起こってくるものです。神様は私の罪を許してくださったのだから、人への償いなど考える必要はないというのは聖書の教えではありません。聖書ははっきりと償いを教えています。例えば出エジプト記の22章に、もし盗んだものが牛でもロバでも羊でも生きたままで彼の手の中にあるのが確かに見つかったなら、それを2倍にして償わなければならない。家畜に畑やブドウ畑のものを食べさせるとき、その家畜を放ち、それが他人の畑のものを食い荒らした場合、その人は自分の畑の最良のものとブドウ畑の最良のものと思って償いをしなければならない。まあ、その他に数々の細かい規定、償いについての規定が聖書の中にあります。悔い改めは神様と私との関係を正しくするものです。しかし神様は神様との関係だけでなく、私たちに人との関係も正すようにと教えていらっしゃいます。償いは人との関係を正しくするものなのです。人から借りていたお金を返していなかったこと、会社のものを無断で持ち出して使っていたこと、そういうことをクリスチャンになってから示され、お詫びをし弁償をしたという証しを私は何人もの人から聞きました。そのお詫びが快く受け入れられて、弁償なんていらないよ、そう言ってもらって、神様からだけでなく人からも許されて平安と喜びに満たされた、そういう話ですとか、黙っていればわからないのによく正直に話してくれましたね、そう言われて、自分の罪を白状してですね、叱られると思っていたことが、叱られるどころかかえって尊敬され信頼されるようになった、そういう話も聞きました。私はそんな証を聞きまして、小学生の頃学校の図書を借りてなくしたままにしていたことがあったんですが、そのことを思い出しました。もうその本が何の本だったのかもう忘れておりましたので、別の本を買って小学校に持って行ったことがあります。皆さんの中にもきっと同じような証がたくさんあることでしょう。お詫びをし償いをするというのは勇気のいることです。またいつどのように償いをするかについては非常に判断の難しいものがあります。しかし神様の導きをいただき、知恵をいただき、勇気をいただいてそのことをするときに大きな祝福があります。そのときにあなたの悔い改めが完成するのです。しかし償いをしようとするとき忘れてならないことがあります。第一に、償いは 悔い改めの代わりにならないということです。罪の許しをもたらすのは神様への悔い改めであって、償いそのもの、償いだけではありません。私は償いにこんなことをしますから、私の罪を許してください、そう言って神様と取引することが悔い改めではないからです。悔い改めは神様との取引ではありません。神様への降伏、サレンダーです。それは罪人の私を憐れんでください、そう祈って自分を神様に明け渡すことです。ザーカイの申してた償いは真実な悔い改めから出たものでした。彼は財産の半分を施し、騙し取ったものを4倍にして返すと誓っていますけれども、償いをするだけだったら施しはいらないはずです。また立法の規定によれば、弁償するときは2倍にして返せばよいのであって、4倍にする必要もありません。ザカイは立法が求める以上の償いを申し出ています。それは彼が心から悔い改めたことを表しています。ザカイがいくら金持ちだったとしても、財産の半分を施し、騙し取ったものを4倍にして返せば、彼は無一物になってしまったかもしれません。こんな言葉は心からの悔い改めがなければ決して口から出ない言葉です。もちろん神様はザーカイがその償いを実行するのを助けてくださったことでしょうが、イエス様が喜ばれたのはその償いの約束だけではなく、その言葉を生み出したザーカイの心からの悔い改めでした。主は真実な悔い改めから出た償いを喜んでくださいます。悔い改めのない償いは単なるパフォーマンスで終わってしまいます。第二に忘れてならないことは、イエス・キリストこそが私たちの罪を完全に償ってくださるお方だということです。私たちが犯した罪は必ずしも人のものを盗んだとか、お金をごまかしたなどという形のはっきりしたものばかりではありません。誰かの栄誉を盗んでしまう、自分の心をごまかしてしまう、そういう目に見えない罪の方が多いことでしょう。そうしたものは償おうとしても具体的には何もできないことが多いのです。何事においても不完全で限界のある私たちは、悔い改めや償いにおいても不完全です。思い出せる限りの罪を思い出して告白しても、なおない罪があります。完全に悔い改めたつもりでも、私たちの完全は 100% の完全ではなく、どうかに足らないところがあります。人間の力で償いきれないことがなんと多いことでしょう。しかしイエス・キリストはそんな私たちのために完全な償いを成し遂げてくださいました。イエス・キリストはご自分を私たちの罪の償いのために差し出してくださったのです。その頭に茨を突き刺され、その両手両足を十字架に釘付けされ、そして脇腹を槍で突き刺されました。イエス様は神様です。栄光の王です。病気を癒し、大病人を清め、悪霊を追い出し、嵐を鎮め、死人さえも生き返らせることのできる神としての力を持ったお方です。しかし十字架の上でイエス様は神としてのお力を何一つ使ってはいらっしゃいません。イエス・キリストはその魂と体だけでなく、ご自分が神であられること、神聖ディヴィニティさえも捧げられたのです。このようなキリストの償いを覚えていませんと、償いは自己満足で終わります。少しばかりチャリティに寄付したから、コミュニティのボランティアをしたから、神様の許しからの許しを得ることができた、そう考えるとしたら、それはとんでもない思い違いです。イエス・キリストの償いを知っている者は、決して償いを自己満足のためにしません。 むしろ償っても償いきれない負債を自分は負っているのだ。それをいつも意識します。自分の償いがこれで良いと安心してしまうのでなく、自分を神に捧げるように努め励むのです。使徒パウロはそのような人でした。パウロはかつてクリスチャンを迫害したそのことを生涯忘れませんでした。もちろんパウロは自分のその罪がイエス様によってすでに許されているということを確信していました。しかし彼はその償いを生涯をかけて果たそうとした人です。クリスチャンを鞭打つことによってキリストの体をも鞭打ったパウロは、今度はキリストの体である教会のためにキリストの苦しみの足りないところを補おうとしました。実際パウロはその体に数多くの鞭を受けました。そして彼の心にはいつも諸教会のための重荷と労苦とがあったのです。教会を迫害してキリストの福音を押しとどめたパウロは、今度はその福音を伝えることによってその負債を支払わなければならないと考えました。ローマの一章十四節にあります。そのゆえに彼は死に物狂いになって伝道したのです。皆さんの中には、自分はたくさんの罪を犯して何をどこから償ってよいかわからない、そういう人もあれば、私は償わなければならないようなことをした覚えはないという人もあるでしょう。しかし誰であっても、それに気がつこうがつくまいが、私たちは皆神の栄光を傷つけ、多くの人々を傷つけており、償わなければならないものを持っています。悔い改めによって自分の罪が分かれば分かるほど、イエス・キリストの償いに頼っていこうではありませんか。またイエス・キリストに従うことができるようになればなるほど、その償いに、自分ができる償いに生きることにができるようになるでしょう。その時、私たちの償いは重苦しい義務でも自己満足でも神との取引でもない、あのイエス様の大きな償いの恵みを反映するもの、祝福に満ちたものになることでしょう。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い父なる神様、あなたは悔い改める者に罪の許しを与えてくださったばかりでなく、償いきれない私たちの罪をイエス・キリストによって償ってくださいました。私たちにキリストの償いの恵みをさらに深く教えてください。そしてその恵みのゆえに、私たちが勇気を持ってまた謙遜に償いの技を行うことができるよう導いてください。自己満足からの償いはかえって人を傷つけ、あなたの十字架の償いを小さなものにしてしまいます。私たちの償いの技があなたの恵みを表し、人々の益となるように、私たちに知恵を与え、導きを与えてください。特にこのレントの期間が償いの技に目覚め、それに励む時となりますように、主イエスキリストによって祈ります。アーメン。